皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野田臼です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは、先週に引き続きまして、元共同通信社で元整理部長をされました伴武澄さんです。伴さんどうもありがとうございます。
は
い、
こんばんは、はい、またよろしくお願いします。
伴さんと僕の共通項いくつあるんですけども、伴、まあ、さんは幼少期に南アフリカのプレトリアですかね、まあ、お父さんの、ね、外務省にいらっしゃったんでその仕事環境を経て、僕はもうだいぶ時を経て、大学院の時ですけども南アフリカで2年いたというのが一つの共通項 で2つ目の共通項が、伴さん共同通信社にいらっしゃる時に北朝鮮のトマン港とかね取材に行かれた。僕はその後、国連時代からずっと北朝鮮北東アジアの問題やってましたので、それもつながりということなんですけれども、そこで伴さん今日の今のこれがテーマはちょっと北朝鮮問題北東アジアの問題、僕と伴さんの考え方はそもそも、紛争を予防するためにはですね、軍事力よりか、経済協力あるいは文化交流とかね、そういう、一昔前の2000年キム・デジュン大統領ですかね、韓国の言われた太陽政策とかね、北風、を守るためにマントを着せた方がいいと、北風吹かせ、どんな 北風というのは軍事だったら太陽を照らしてマントを逃した方が、良くなると、僕もその論調でねやってできたんですけども、今そうなってないんですけど、その辺ちょっと振り返りながら、あの時ああすればよかったというのはありますかね。
北朝鮮は僕は92年に初めて行ったのかな、っていうか1回しか行ったことないんですけど、その時は、韓日本海構想というのが、
ありましたね、
突出して、特に日本海側の自治体
新潟とか
ですね、はい、それにさらにモンゴルも入りたいとか言って、言ってみればこのなんて国境のない、国が関与しないですね、なんていうんですか、経済圏を作ろうというこの協力関係、
自然発生的経済圏、
それはすごく面白かったから、国家と入ったのは北朝鮮ぐらいで、あとは例えばサハリン州とか、その沿海州とか、新潟県っていうのが単位なんですね。だからそれがすごく面白かったんですね。でその前の年、前の年 APEC っていうのが生まれましたでしょ。でこれはもともとはオーストラリアからですね、東アジアかけての経済圏を作ろうという、太平洋じゃなかったんですね。でその中に香港という植民地があって、台湾という、いわば中国と対立している国家と認められてない、僕たちは地域とか言ってたわけですよ。それを作って、そこの、経済大臣会議だったんですね。だから台湾も出れたんですけど、後にクリントンになって、APEC の首脳会議なんていうことを言い出したもんだから、今度は台湾も出れなくなったし、香港も出れなくなるみたいなことがあるわけ。だから当時の発想として、これから国境がどんどん低くなっていく時代にですね、国の中のこの州とか県とかが協力関係がすごく新鮮だったんですよね。その中に出てきたのが、北朝鮮のトマン港という一つの未開発地域に、その各国が寄り合って投資して、言ってみれば国境なき自由貿易港を作ろうと、こういう構想だったんですね。
これも伴さんも共同通信、記者としてトマン港の開発絡まれた。僕は実は国連のウィーンの国連公用価値機関本部で北朝鮮担当官になった時期もその時期なんですね。92、3年で僕もアフリカ帰りだったんで、そういう、そこにおっしゃったように国同士が問題ある、国境がない、国交がないところにおいても地方との交流というのが、やっぱりすごい魅力的で、ある時僕は鳥取県にも、僕は新潟と鳥取の韓日本海交流に絡んだんですけども、ある時ニューヨークタイムズが あの境港というあの鳥取のね、そこと北朝鮮のところの交流があるという、国がやってないのに地方同士の交流というのは、まあ、自然発生で経済圏さっき言いましたけれども、それ非常にニューヨークタイムズが取り上げたときにこれは本当に面白いなっていう。で今はもう全くそういう発想だめなくなってるんですね。今現在
ある意味後退したんです
ね、うん、後退しましたね完全に。
何が原因なんだろうという、難しい問題なんですけど、一つは、うん、あの国はあのソ連の崩壊によって何が起きたかというと、まあ、うん、コメコンという社会主義の市場が崩壊したんですね、うん、当然だから、うん、でそこはある意味ね、こう物々交換なんでね、
うん、
だから労働力で対価払ってもいいとか、うん、あの足りない石油が足りないところには当然供給するけど、うん、みたいな、すぐドルで払えという感じじゃなかったのは、突然、うん、ソ連が、ロシアになった途端に、うんうん、ドルで払え、
うん、
ね、で、しかも安かったんですね、うん、米国家あの原油は、幕府の油田は、うん、それを市場価格で買えと、うん、払えないというとこから我々は原子力で賄わなきゃいけないんだというのが、まあ、最初の北側の言い分だったんですね。
うん、
エネルギーだったんです。
まあそうですね。ね、ちょっと振り返るとその時ってね、あの、まあ、先週のラジオでもねトークしたんですけども、日本っていうのはものすごくお金がたくさんあった。でそのお金を、まあ、あのアメリカの、まあ、ロックフェラーをはじめ、ね、いろんな土地を買ったけど、あの時アジアに対してね、例えば北朝鮮問題、この周辺に対して、莫大なお金を、日本のバブルの何兆円というお金を投資してたらですね、でちょうどソビエトユニオンから、まあ、あのロシアにね崩壊、1991年ぐらいですね崩壊して、その時北方領土の問題も含めてね、何でも日本の外交と経済組み合わせることによってね、すごいことができたのにそれをやらなかったのが今のこの北朝鮮問題の、ね、危機につながっていると思うんですね。その時、まあ、軍事力というか経済を通じて、この地域一帯が豊かになることによって、まあ、北朝鮮の考え方もね、核兵器なければあのリビアのガタフィ、イラクのサダム・ホセインもそうですけども、やられてしまうと、そして核兵器を持つしかないとっていう考えで今ずっとそう来たんですけど、それでない大きな、建設的、まあ、コンストラクティブなエンゲージメント政策ができた時期だったと思うんですよね、90年代というのは。
91年の秋に、うん、北朝鮮は外資導入法というのを作ります、うん、だから特区法というのも作ります、うんうん、これは中国の成功に習ったものですね、うんうん、で僕が言ったら翌年なんですが、うん、こんだけ整備しましたと、うん、まあ、共産主義の国家ですから、うんうん、まあ、まあ、法治より人治なんですけど、一応それやったと、うん、だからその時は真面目に国を解放しようと思ってたと思うんですね、
うんうん、
ところが僕らが行った1ヶ月ぐらい後にアメリカのが北は核を開発してると、
うん、実際やってましたよその時も、
ね、
うん、
それで その一言で急にその解放政策が、うん、まあ、閉じていくんですね、うん、窓が、
うん、
それまではそのウェルカム、あの見学ウェルカムで、うん、ジャーナリストもどうぞ見てくださいという自由なあれが急に、うん、閉じて、うん、で、今の金正恩の おじいさん、
金日成、
日成さんが亡くなる
みたいな、うん、94年です ね、うん、
でその直前にアメリカと、うん、あの日朝協定というのを結ぶんですよ、
うん、
これは約束事として、うん、分かったと、エネルギーがそんなに必要だったら軽水炉のあれを作ってあげましょうと、
軌道ですね、軌道、
けどね、でこれは金は日本と韓国が出しますと、
うん、
でもう一つは10年間だったかなにわたって、オイルを無料で供給しますって、
うん、
そういう約束したんです、
うん、
だけどアメリカはこれを一切履行してないんです、
うん、
でけどは結局運算無償する、
うん、まあそうしますね、お金だけ出して
ね、うん、それで石油ももらってないんです、
うん、
この間選挙でね、あの石油まで供給したのに恩知らずみたいなこと言ってた自民党の国会議員がいましたけど、うん、何も知らない、結局アメリカはつまり、うん、 と対話路線っていうのは時間を稼いでるだけだっていう説があるんです
か、うん、北朝鮮が崩壊するというね、僕は、まあ、現場に行ったけど、それほど飢餓に苦しんでると思わなかったんですよ、アフリカと比べてみてね、まあ、それは僕はヨロズバンポで晩餐やられた、うん、にいくつか書いていったんですけど、非常に外交官も優秀でっていう、それはまあ現場の実際見た話だったんですけどね。そうするとね、僕はやっぱり日本今回まあ、戦後72年で、まあ、北朝鮮問題含め最も危険な状況にあって、まあ、アメリカに頼らなければいけないということになってるんですけども、やっぱりあるチャンスね、時拉致問題も含めてチャンスをすごい逃してると思うんですね。それはやっぱりね、日本の意思でやろうと思ったことはあったけれども、やっぱアメリカがね、それに対して従事させなかった
と、
止められたと。それはこの地域は、まあ、ずっとステータスコーでいくと、やっぱりバランスオブパワーがね、まあ、キッシンジャー曰く38度線で、バランスパワーで、そこで軍事がある程度やることによって、軍事産業複合体も利益上がるということで、ずっと続けてきたと。そこで北朝鮮が予測以上に核とミサイル、長距離弾道のミサイルを開発して、今、非常に、ね、危険な状況になって、
2002年でしたっけ、うん、小泉さんの訪朝、
訪朝ね、
で、ここ、うん、回復交渉が始まるわけじゃないですか、
うんうんうん、
それで終わってるわけですね、うん、実は、うん、でも当時やろうとしたんですけど、うん、どうしてない今続かなかったのかったら、やっぱり後ろからアメリカが絶対何を考えてるんだみたいな話があったと、うん、
だから、まあ、僕もそれからずっとアメリカにも5年住んで、ブルックリンズ研究所でその分野のね、まあ、協調的安全保障ということをやってきたんだけど、まあ、やはりね、やっぱアメリカファーストという、日本は日米同盟も大事だけど、アメリカに頼りすぎてもね、アメリカってもともとモンロー主義というか、世界的なことあんまり気にしないというね、国であるということを忘れてたというか、
でもそれ以前に、アメリカのに黙ってやったことは気に食わないことなんですよ。
うん、できない、まあできないね、
トマンコーもある意味、そういうところがあったし、うんうんうん、この日朝の国交も、うん、似たようなところがあって、うん、まあ、振り返ると田中角栄さんはそれで日中を やったけど
そうです、ね、
首が飛んじゃったっていう、うん、まあ、気もしないでもない。
これもね、僕も晩さんも岡倉天心の東洋の理想、アジアイズワンっていう言葉好きなんですけども、まあ、僕は国連で勤務していろんな国際人々と働いて、やっぱりアジア人はアジア人で、この地域のことを地方間の交流でもいいんですけど、もっと理解すべきであるというふうにね、まあ、思う。それと過去150年の歴史見てみても、まあ、それなりのことを、ね、やってきて、いいことも悪いことも、そこはやっぱり考えることが重要かなと思うんですけどね。
ちょっとね、心強いのはね、うん、今度首相な、韓国首相になった
ムンジェインです。
ムンジェインは首相じゃなくて、それの、高知県とこの姉妹提携を結んだとこがあるんですよ、うんうん、その知事さんが首相になったんですよ、大統領の下のね、うん、高知にしょっちゅう来てた人なんですよ、
高知と太陽とつながるということね、
ちょっと名前で忘れした、こうやってすごくいいことだなと思ってね、いるんです。
まあ、民間とか地方同士の交流とかね、まあ、そういう協調的なことは大事になってきたかと思うんですけども、本日のゲストは、共同通信社元政理部長の坂武澄さんでした。ありがとうございました。